16、情報ボックス。17、21、47から54、93、94は中身出しです。直通番号一覧は QR コードをご確認ください。ページ右上角に QR コードがあります。市外局番のない電話番号は048をつけておかけください。市役所開庁時間、午前8時30分から午後5時15分。休日、土曜、日曜、祝日、年末年始。17、募集。18から20は込み出しです。18、市民コメント、旧パブリックコメント。第3次朝霞市男女平等推進行動計画案。閲覧場所、ソレイユプラザ、市役所西川車庫会議室に一時移転。人権書務課、市政情報コーナー、各公民館、中央公民館を除く、内間木支所、各出張所、図書館、本館、北朝霞分館、市ホームページ。意見提出方法、10月21日火曜から11月19日水曜筆着までに、住所、氏名、法人の場合は所在地、名称、代表者名、意見、理由を記入し、ソレイユプラザへ郵送。10月21日火曜より、郵便番号351-8501、朝霞市本庁、1-1-1に移転。ファクス、メール、または持参。様式自由。電話受付不可。メールの場合、件名に、第3次朝霞市男女平等推進行動計画案に対する意見とし、添付ファイルは使用せず、メール本文に記載してください。申し込み問い合わせ、ソレイユプラザ女性センター。電話463-2697、ファクス463-0524、メール soreyu@city.asaka.lg.jp。 QR コードがあります。19、環境美化推進員。人数、若干名。対象、市内在住の方。内容、市が実施するポイ捨て防止対策へ積極的に参加していただきます。ポイ捨て防止キャンペーン等。市内のゴミ拾い等清掃活動、または犬、猫の糞尿防止対策を行っていただき、環境美化の推進及び啓発活動に努めていただきます。自身で対処することが困難な不法投棄物について、市へ報告を行っていただきます。市が実施するポイ捨て防止対策について、ご意見等をいただきます。報告、不法投棄等があり、自身で対処できない場合には、電話等で環境推進課へその都度連絡。月1回の定期的な報告、活動報告書の様式による。その他、臨時的な報告。申し込み方法、10月17日金曜までに、氏名、年齢、住所、電話番号、応募の動機を記入し、環境推進課宛に郵送。住所は最終ページ下部に記載、見出し番号143参照。ファクスまたはメールで、書式は自由。申し込み問い合わせ、環境推進課、電話463-1504、ファクス467-0770、メール kanky-o_sui_sin@city.asaka.lg.jp。 20、令和8年。9年度学校給食用物資納入業者。申請書配布。 9月25日木曜から11月14日金曜。申し込み方法、10月30日木曜から11月14日金曜。土曜、日曜、祝日を除くの午前9時から午後5時に提出書類を窓口へ持参。詳しくは市ホームページをご確認ください。QR コードがあります。申し込み問い合わせ、学校給食課、溝沼学校給食センター。電話 451-0370。募集終わり。21、ご案内。22から46は込み出しです。22、4月から9月の住民基本台帳、一部の写しの閲覧者を公表します。公表方法、ミニコードの市ホームページで、QR コードがあります。公表期間、10月8日から令和8年4月1日。問い合わせ、総合窓口課、電話 463-2605。23、夢パレス臨時休館のお知らせ。10月20日月曜は保守点検のため臨時休館します。問い合わせ、夢パレス市民会館、電話 466-2525。24、通話録音装置を無料で貸し出します。振込詐欺や悪質な電話勧誘による被害防止にご利用ください。電話機により貸し出し不可の場合があります。また、市の緊急通報システム等との併用はできません。対象、市内在住で1または2に該当する方。1、65歳以上の方のみで構成される世帯。2、同居している方が勤務等で不在となり、65歳以上の方のみとなることが常態の世帯。申し込み方法、申請書、長寿発達課、地域づくり支援課、内間木支所、各出張所で配布。市ホームページでもダウンロード課を郵送。住所は最終ページ下部に記載、見出し番号、143参照、または持参、QR コードがあります。申し込み、長寿発達課、電話 463-1921、問い合わせ、地域づくり支援課、電話 463-2648。25、浄化槽の定期的な点検、検査を行いましょう。浄化槽の維持管理は法律で義務付けられています。また、トイレの汚水、屎尿のみを処理する単独処理浄化槽を設置している場合は、お風呂や台所などの排水も処理できる合併処理浄化槽への転換に努めなければならないとされています。なお、業者との一括契約制度を利用すると、すべての維持管理を行うことができます。保守点検、年3回から4回、機器の点検、調整や消毒薬の補充を行う作業。清掃、年1回以上、浄化槽の内部に溜まった固形物などを引き抜く作業。法定検査、年1回、維持管理が適正に行われ、浄化槽が正常に機能しているかを、検査員が検査する作業。問い合わせ、環境推進課、電話 463-1512。26、高齢者インフルエンザ、高齢者新型コロナウイルス予防接種のお知らせ。期間、10月1日から令和8年1月31日。対象、1、接種時に65歳以上の市民。2、接種時に60歳以上、65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器等の機能及び、基礎免疫不全ウイルスにより、免疫機能に障害を有する身体障害者1級に相当する市民。 持ち物、マイナ保険証等の本人確認書類。生活保護受給者は受給者証を、中国残留邦人等支援受給者は本人確認証をお持ちください。また、任に該当する方は身体障害者手帳をお持ちください。接種回数、実施期間中に各1回のみ。自己負担額、高齢者インフルエンザ、1500円。高齢者新型コロナウイルス、11,800円。新型コロナウイルスは、令和7年度から国の助成が終了したため、昨年度と金額が異なります。生活保護受給者、中国残留邦人等支援受給者は無料です。申し込み方法、電話等で直接市協定医療機関に予約。予診票は市内協定医療機関窓口にあります。個別通知はありません。朝霞、新座、和光、志木市以外で接種を受ける場合は、予診票の持参が必要ですので、健康づくり課までお問い合わせください。なお、県外での接種は、特別な理由、入院、入所等がある場合のみ可能です。詳しくは、市ホームページをご確認いただくか、お問い合わせください。インフルとコロナの QR コードがあります。問い合わせ健康づくり課、電話 423-4360。27、虐待かな？児童虐待、疑いを含むを発見した場合はご連絡ください。問い合わせ児童相談所虐待対応ダイヤル、電話 189、いち早く、通話料無料。28、シティプロモーションアンケートにご協力ください。市では、皆さんにとって朝霞市で過ごすひとときが最高の日常となることを目指して、市内外に様々な魅力を発信しています。日々皆さんが朝霞市の魅力をどのように感じているか、地域の情報をどのように得ているのか、この機会にぜひお聞かせください。回答方法、右下のコードまたはシティプロモーション課窓口で配布のアンケート用紙で、QR コードがあります。回答期限、11月30日日曜まで、所要時間5分程度、無記名式。問い合わせ、シティプロモーション課、電話 423-3241。29、秋のきれいな街づくり運動。実施日、10月26日日曜。実施内容、道路に散乱している空き缶やタバコの吸い殻などのゴミ拾い。ゴミはお近くの集積場所にお出しください。開始時間や小雨の場合の実施は、各参加団体で判断してください。小雨の場合でも、ゴミ回収は実施します。次のことにご注意ください。危険な場所で作業はせず、安全にできる範囲で行う。集積場所はできるだけ分散しないようにする。資源とゴミの分け方、出し方を参考に分別する。ゴミの回収はこの運動で集められたゴミのみです。家庭からのゴミは出さないでください。問い合わせ、環境推進課、電話 463-1504。30、キャッシュレス納付のご案内。朝霞税務署では、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでいます。特に、ダイレクト納付は、電子証明書やインターネットバンキング契約が不要で、届出書を提出するだけで利用可能なため、ぜひご利用ください。詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。QR コードがあります。問い合わせ、朝霞税務署、電話 467-2211。31、朝霞都市計画案の縦覧。 朝霞都市計画生産緑地地区の変更案の縦覧を行います。縦覧期間、10月7日火曜から20日月曜、午前8時30分から午後5時15分、土曜、日曜、祝日を除く。縦覧場所、緑公園課。概要は市ホームページでも閲覧できます。QR コードがあります。意見を提出できる方、市内在住者、または利害関係人。提出された意見に対する個別の回答はしません。意見提出方法、縦覧場所にある意見書に必要事項を記入し、10月20日月曜、午後5時15分必着までに緑公園課へ郵送。住所は最終ページ、下部に記載。見出し番号143参照、または持参。問い合わせ、緑公園課。電話463-0374。32、保養施設の利用券等を発行しています。心身のリフレッシュを目的に、ホテル、旅館、約200施設と契約し、利用券等を発行しています。事前に利用申し込みが必要です。宿泊利用券。市内在住の方は契約料金で宿泊でき、年何回でも発行できます。宿泊助成券。朝霞市国民健康保険、または後期高齢者医療保険、被保険者の方で、保険税、保険料を滞納していない方は、契約料金から、中学生以上2000円、小学生以下1000円を差し引いた金額で宿泊できます。年度内1回限り、詳しくは市ホームページをご確認ください。QR コードがあります。問い合わせ、保険年金課、電話463-1178、国民健康保険、電話463-1928、後期高齢者医療。
33、特定健康診査、無料の受診は12月31日まで。がんや心筋梗塞等の生活習慣病対策を目的とした検診です。申し込み方法や実施日は、直接医療機関へお問い合わせください。なお、特定健康診査受診券を紛失された方や、新規加入後に受診を希望される方は、お申し出ください。検診結果から特定保険指導の対象となった方は、食事や運動など、生活習慣についてアドバイスいたします。ぜひご利用ください。対象、受診日時点で、朝霞市国保加入中の40歳から、74歳の方。問い合わせ、保険年金課、電話463-1178。34、旧優生保護法に基づく優生手術などを受けた方へ、国から保証金等が支給されます。詳しくは、右コードから埼玉県ホームページをご確認ください。QR コードがあります。対象、昭和23年9月11日から平成8年9月25日で次の手術等を受けた方、優生手術、子供ができなくなる手術等を受けた、人工妊娠中絶を受けた、母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを受けた方を除きます。請求者、支給額、優生手術等一時金、本人一律320万円、優生手術等保証金、本人一律1500万円、特定配偶者500万円、本人特定配偶者だけでなく、そのご遺族の方も請求できます。中絶手術一時金、本人一律200万円。請求期限、令和12年1月16日まで。問い合わせ、 埼玉県旧優生保護法保証金等受付相談窓口。電話 048-831-2777。午前9時から午後5時。土曜、日曜、祝日、年末年始を除く。35、10月1日から赤い羽共同募金が始まります。皆さんから寄せられた貴重な募金は、子どもや高齢者、障害のある方などの支援事業をはじめ、朝霞の町を良くする仕組みとして、地域福祉推進事業に活用されています。詳しくは、ミニコードから朝霞市社会福祉協議会ホームページをご確認ください。QR コードがあります。問い合わせ、埼玉県共同募金会朝霞市司会、事務局、朝霞市社会福祉協議会、電話 486-2485。36、10月21日から30日は、犬の正しい飼い方普及循環です。犬の登録は生涯1回。犬への狂犬病予防注射は年1回受けてください。狂犬病予防注射を受けたら市役所に届け出をしてください。観察と注射済み表は犬に必ずつけてください。放し飼いはやめましょう。散歩の時は必ずリードをつけてください。公園や河原で放して遊ばせることはできません。散歩中にした糞は必ず持ち帰ってください。異常に泣き続けるなど、近隣に迷惑をかけないようにしてください。飼育環境を整え、家族の一員として終生可愛がりましょう。問い合わせ、朝霞保健所、電話 461-0468。37、地域福祉計画。地域福祉活動計画策定に係る市民意見交換会。令和8年度から始まる第5期朝霞市地域福祉計画、地域福祉活動計画の素案について市民の皆さんの意見をお聞かせください。展示パネルを見ていただき、職員が質問にお答えするオープンハウス形式です。日時、10月22日水曜。午前9時30分から正午。会場、産業文化センター3階、多目的ホール前。問い合わせ、福祉相談課、電話 423-5082。38、埼玉県最低賃金は、時間額1141円。令和7年11月1日から、埼玉県最低賃金が改正され、63円引き上げとなりました。この最低賃金は、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。使用者も労働者も、賃金が最低賃金以上になっているか、必ず確認しましょう。産業によって、特定産業別最低賃金が定められているものもあります。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、埼玉労働局賃金室、電話 048-600-6205。39、産前産後期間の国民年金保険料が免除になります。対象、国民年金第1号被保険者、自営業者、学生、無職の方など、で、平成31年2月1日以降に出産された方の、平成31年4月分以降の国民年金保険料。免除期間、出産月または出産予定月の前月から4ヶ月間。多胎妊娠の場合は、出産月または出産予定月の3ヶ月前からの6ヶ月間。免除となった期間は、保険料を納付したものとして、老齢基礎年金の受給金額に反映されます。申し込み方法、出産予定日の6ヶ月前から窓口で、申し込み、問い合わせ、保険年金課、電話 463-0284。 40、公共施設予約システムでキャッシュレス決済ができるようになります。公共施設予約システムでスポーツ施設や文化施設を予約する際、施設使用料等をキャッシュレス決済、オンライン上で事前支払いできるようになります。施設窓口での支払いは現金払いです。サービス開始日、10月1日水曜。決済方法、クレジットカード、コンビニ、ペイジー、ATM、ネットバンク支払い、電子マネー、ペイペイ、楽天エディ、モバイルスイカ、支払い秘書。詳しくは市ホームページをご確認ください。QR コードがあります。問い合わせ、デジタル推進課、電話 463-3152。41、10月は 3R 推進月間。3R はゴミを減らす目標となるキーワードです。限りある資源を大切に使い、循環型社会を目指して 3R を実践しましょう。1、リデュース、ゴミを減らそう。10月は食品ロス削減月間。10月30日は食品ロス削減の日です。まだ食べられるのに捨てられてしまう食品ロス量は年間464万トン、令和5年度推計値で国民1人につきおにぎり1個分の食べ物を毎日捨てている計算になります。食べ物を買いすぎない、作りすぎない、食べきるといった皆さんの努力が食品ロスの削減につながります。2、リユース、繰り返し使おう。必要のなくなったものでも、他の誰かが必要としているかもしれません。いらないからと捨ててゴミになってしまう前に、不要品の出品、掘り出し物の発見につながるリユースショップやフリマアプリなどを活用してみてください。3、リサイクル、資源として再利用。令和6年度のゴミ総排出量は、事業ゴミが7354トン。家庭ゴミが 28,851 トン、合計で 36,205 トンとなりました。そのうち 7,979 トンが資源化されましたが、まだまだたくさんの資源が捨てられています。限りある資源を有効に活用するため、より一層ゴミの減量、リサイクルに取り組みましょう。3R のロゴマークがあります。問い合わせ、資源リサイクル課、クリーンセンター、電話 456-1593。42、ポポさんのゴミ出し一口メモ。食材は食べきれる分だけ買うようにしよう。買ったらすぐに下処理をして保存するのがおすすめだよ。まだ食べられるのに捨てられてしまう食品ロスを減らせるよう、みんなも取り組んでみてね。QR コードがあります。問い合わせ、資源リサイクル課、クリーンセンター、電話 456-1593。43、10月1日から11月30日に、麻薬、覚醒剤、大麻乱用防止運動を行っています。麻薬、覚醒剤、大麻、危険ドラッグなどの薬物乱用は自分の健康を害するだけでなく、家族や周りの人にも大きな影響を与えます。覚醒剤や大麻等の薬物の誘いははっきり断りましょう。薬物でお困りの方は一人で悩まず相談しましょう。問い合わせ、安積保健所、電話 461-0468。44、10月は乳がん啓発月間、がん検診受診率向上に向けた集中キャンペーン月間です。乳がんの早期発見のためには、ブレストアウェアネス、乳房を意識する生活と乳がん検診が大切です。10月の月間に合わせて、市役所の花の池テラスにある大欅が、乳がん啓発月間のシンボルカラーである ピンクにライトアップされます。その他のがんについても、がん検診を定期的に受けることで、早期発見、早期治療につながります。がん検診を受けて、笑顔の明日を。がん検診の詳細は、右コードから市ホームページをご確認ください。QR コードがあります。問い合わせ、健康づくり課、電話 423-4362。45、夕焼け放送の時間が変わります。10月1日から令和8年2月28日は、午後4時30分の放送になります。問い合わせ、教育指導課、電話 463-2884。46、第3次朝霞市男女平等推進行動計画策定にかかる市民意見交換会。令和8年度から始まる朝霞市男女平等推進行動計画の素案について、市民の皆さんの意見をお聞かせください。展示パネルを見ていただき、職員が質問にお答えするオープンハウス形式です。会場の出入りは自由ですので、お気軽にご参加ください。日時、会場、第1回、10月12日日曜、午前10時から正午、中央公民館、コミュニティセンター、展示ギャラリー。第2回、10月15日水曜、午後5時から8時、産業文化センター、ギャラリー。QR コードがあります。申し込み、問い合わせ、ソレイユプラザ、女性センター。電話 463-2697。 ご案内終わり。47、私たちができること、障害者差別解消法。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599。 ナンバー99、東京2025デフリンピック特集3。東京2025デフリンピック開催日、11月15日土曜から26日水曜。夏季大会は21競技があります。陸上、バドミントン、バスケットボール、ビーチバレーボール、ボーリング、自転車、ロード、自転車、MTB、サッカー、ゴルフ、ハンドボール、柔道、空手、オリエンテーリング、射撃、水泳、卓球、テコンドー、テニス、バレーボール、レスリング、フリースタイル、レスリング、グレコローマン。競技会場は、東京都、静岡県、福島県。東京都、東京体育館など全17会場。静岡県、日本サイクルスポーツセンター、自転車。福島県、J ビレッジ、サッカー。朝霞市から4人の選手が日本代表として出場決定しました。競技、バドミントン、陸上、棒高跳び。バドミントン、女子、日程11月16日日曜から25日火曜。会場、京王アリーナ東京。陸上競技、棒高跳び。日程、11月23日、日曜祝日。会場、駒沢オリンピック公園総合運動場。応援よろしくお願いします。東京2025デフリンピック大会エンブレムのロゴマークがあります。48、日本手話情報コーナー、ナンバー109、問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599、ファクス 463-1025、YouTube 朝霞社協公式チャンネルの QR コードがあります。東京2025デフリンピック開催特集。デフリンピックやスポーツに関する手話単語。写真とともに4つの手話が紹介されています。 1、開会。両手を前に向けて、親指側をつけ、左右に動かします。2、閉会。開会と逆の動きをします。3、式、その1。両手の親指以外の指を前に折り曲げ、胸の前から左右に動かします。4、式、その2。まず左手の甲に右手の手のひらを当て、次に右手を斜め上に出します。写真、終わり。手話リンク開始のお知らせ。8月25日から手話リンクを始めました。市ホームページの手話で電話するをクリックすると市役所に電話できます。手話リンクの QR コードがあります。49、消費生活センターだより、ボリューム102、問い合わせ消費生活センター、市役所別館4階、電話463-1111、月曜から金曜、祝日年末年始を除く、午前10時から正午、午後1時から4時。訪問販売によるリフォーム工事、点検商法に注意。相談事例。事例1、突然来訪した業者に自宅の屋根がずれているので無料点検すると言われ、点検後、瓦がずれている画像を見せられ、屋根工事の契約をした。しかし、同業他社から高額と指摘され、クーリングオフしたい。事例2、太陽光発電システムの点検が義務化されたと業者の訪問があった。初回無料の点検の予約をしたが、義務化は本当か。事例3、親族が訪問した業者から火災の危険性があると言われて、分電盤の交換工事を契約したが、高額なのでクーリングオフしたい。解説。住宅の屋根や設備などは専門知識が必要なため、建築後年数が経って業者から指摘をされると不安な気持ちになりがちです。修理の必要性や金額の根拠が明確でないまま高額な工事契約を結んでしまい、トラブルが発生しています。屋根工事を契約した後、実際には必要のないと思われる他の工事、外壁工事等やサービスを契約させようとする販売手口も見られます。消費者へのアドバイス。1、点検させてしまうと相手の勧誘トークに乗せられ断れなくなるため、突然訪問してきた業者には無料と言われても安易に点検を依頼しないようにしましょう。2、リフォーム工事などは高額な契約になることも多く、消費者には工事内容がわかりにくいものです。家を建てた工務店等に相談するなど、すぐに契約せず、十分に検討した上で契約しましょう。3、事業者から点検が義務化されたなどと言われても、安易に契約せず、まずは点検の要否を販売店や工務店、メーカーなどに問い合わせてみましょう。4、特定商取引法上の訪問販売に該当する場合は、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリングオフができます。不安に思った場合は、一人で悩まず、消費生活センターに相談しましょう。
50、10月、11月は、いじめ防止月間です。問い合わせ、教育指導課、電話463-2884。あなたはかけがえのない大切な人です。もし今悩みがあるなら、辛い、助けてほしいと素直に伝えてください。あなたの気持ちを誰かに話してみてください。助けてくれる人が必ずいます。あなたの周りの多くの大人はあなたの支えになりたいと願っています。匿名での相談も受け付けます。市外局番048は省略します。市内爽やか相談室。場所、中学校区内の小学校。朝霞一中爽やか相談室。一生 4章、6章。電話 461-7413。朝霞日中、爽やか相談室。2章、7章、9章。電話 469-3878。朝霞山中、爽やか相談室。5章、10章。電話 465-5252。朝霞四中、爽やか相談室、発祥。電話 466-6313。朝霞五中、爽やか相談室、参照。電話 474-6377。いずれも、相談内容等。爽やか相談室は、朝霞市の五校の中学校内に設置されています。各中学校区の小学生や中学生、その保護者の相談を受けています。いじめ、不登校、友達関係、勉強、部活、進路など、学校生活に関わる悩みに対応します。朝霞市、子どもホット相談、相談フォームの QR コードがあります。電話 423-4120、学校や家族、友達にも相談できずに、一人で抱えている悩みなど、どんなことでも秘密を守って相談を受け付けます。専門相談員は、水曜、金曜の午前9時30分から午後4時30分、月曜、火曜、木曜の午前8時30分から午後5時15分は、職員が対応します。ご希望の方法で相談ができます。電話以外にも、面談、予約制、ミニレター、相談フォームで相談を受け付けています。ミニレターの専用用紙は、児童館、公民館、図書館などに置いてあります。埼玉県、彩の国、寄り添うみんなの電話、メール、教育相談、県立総合教育センター、電話、18歳以下専用、0120-86-3192 保護者専用 556-0874 いじめ、不登校、学校生活、性格などの相談を受けます。24時間365日受け付けます。メール soudan@spec.ed.jp子どもスマイルネット。電話 822-7007。毎日午前10時30分から午後6時、様々な相談を受け付けます。祝日と12月29日から1月3日を除く。原則18歳未満ですが、保護者の子育て相談も受け付けています。保護者の皆さんへ、日頃からお子さんのちょっとした変化を把握し、サインを見逃さないように心がけてください。子どもの心の SOS に耳を傾けるために、言葉に出してお子さんのことを心配していることを伝える。お子さんが悩み苦しんでいることについて素直に尋ねる。お子さんの安全を確保することを大切にしてください。51、埼玉県都市ボートレース企業団からのお知らせ。協定開催日、10月15日水曜から19日日曜、10月24日金曜から27日月曜、会場、戸田ボートレース場。朝霞市は埼玉県都市ボートレース企業団に加盟しており、企業団からの配分金を様々な事業に活用しています。問い合わせ、埼玉県都市ボートレース企業団、電話 048-823-8711、https://www.boatrace-toda.jp/52、インスタグラムで市の魅力発信中。シティプロモーション課 公式インスタグラムでイベントや子どもたちの取り組み、四季折々の景色などを発信しています。ぜひフォローして朝霞市の魅力をご覧ください。QR コードがあります。問い合わせ、シティプロモーション課、電話 423-3241。53、ヒマラヤのふもとからナマステ。問い合わせ、地域づくり支援課、電話 463-2645。私は2024年11月から北インドのデラドゥンで大学生に日本語を教えている成川忍です。デラドゥンはヒマラヤ山脈を望む自然豊かな地域にあり、ウッタラカンド州の州都です。担当科目は漢字、作文、会話、ビジネス日本語などで昔話を読む授業もあります。一休さんやガサ地蔵など読んでから動画を見せるとイメージしやすくて面白いようです。大学のキャンパスは夏になると色とりどりの花が咲き乱れて、その鮮やかさに目を奪われます。マンゴーの木もたくさんあり、実が熟したら食べられるかもと楽しみにしていたら、青いうちに収穫されてしまいました。果物として食べるのではなく、アチャール、ピクルスを作るのに使うのだそうです。このアチャール、日本の漬物と同様、インド料理には欠かせないもので、材料は野菜や果物から肉、魚に至るまで、家庭や地域によって様々な種類がありますが、日本の漬物のように一口でパクッといくと、塩気と酸味でノックダウンされるので要注意です。インド基本情報。人口2023年14億3807万人。面積約328万平方メートル。言語連邦公用語、ヒンディー語。他に憲法で公認されている州の言語が21言語。JICA 海外協力隊成川忍さんプロフィール。職業、日本語教師。協力隊参加の動機、海外で日本語を教えたかったため、日本語教師になった。言語はもちろん、文化も紹介して、日本に興味を持ってもらいたいと思った。派遣期間、2024年11月から2026年11月。写真が2枚あります。説明。1枚目、大学のキャンパスでしょうか。たくさんの木々があります。2枚目、お店の陳列棚に商品が整然と並んでいる様子です。写真終わり。